おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。不思議なキリスト教というタイトルの本が昨年発行された数ある新書の中で最高の一冊に選ばれました。中央公論社が主催している新書大賞2012の1位になったのです。なかなか興味深い内容の2人の学者による対談集なのですが、信者ではない人たちのようです。そして読んでいるうちに、これは日本人にとっての不思議なキリスト教であり、逆にキリスト教徒からすれば不思議な日本人ということになるのではないかと思わされました。同時に、私のような日本人クリスチャンというのはどちらも分かってしまうコウモリのような存在かもしれないと思いました。もしくはどちらも分かったつもりでどちらも誤解しているのかもしれません。そうなるとこれはほとんどコメディの世界になってしまいます。そのことを思わされたのは奇跡について論じていた部分です。奇跡というのは世界は普遍的に共通の原理によって動いているという大前提があって成り立つというのです。違う空間や時間ではそれぞれ別の原理が支配しているとしたら奇跡はありえないのです。一つのケースとして挙げていたのが、捕虜になった大学での日本陸軍予備士官にアメリカ軍の将校が進化論を教えようとした事例です。アメリカ人にすれば天皇は神だという幼稚な思想は他の理論を知らないからだろうと思っています。ところが日本人はみんな知ってるし、ほとんど進化論を受け入れていると聞いて目を白黒させます。天皇神格化と進化論が同時に受け入れられていることがどうしても理解できないのです。これは日本人が多神教的世界観で生きているからと考えられます。別の分野、空間、時間では別の原理が分担を分け合って同居してしまうらしいのです。そしてその世界では奇跡はありません。そもそも世界の統一はないからです。それぞれの国、地方では別の原理が動いているのです。パワースポットなどの流行は典型的な多神教的世界観から来ます。神によって統一された世界に時たま例外が起こります。それが初めて神の特別な介入による奇跡とみなされるようになるのです。我々は確固とした世界観を持って世界に相対しているだろうかと考えさせられました。曖昧な世界観は融通無碍のようで、一神教の世界観のように歴史を形成し、時代を変革し、さらには個人の人生に確かなまとまりを与えるようにはならないのではないかと危惧します。聖書を読むときにそこにいつも神様という絶対的存在に直面していることに気づくのです。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。今月末の決心まで有効です。宛先は郵便番号 541-8554、 ラジオ日経光と共にの係、郵便番号 541-8554、 ラジオ日経光と共にの係です。ではまた明日のこの時間にお会いしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。